スーヤン・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。今回は第49回目です。パーソナリティは私、スーヤン・エイコと片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日来るときに電車の車窓窓から、はい、まあ服屋さんなんでしょうね、看板で、うん、大きいサイズの店 4L っていう看板見まして、まあすごいな、いいなと思って、シンプルかつ分かりやすく、
誰が見て
るの、説明もその名前も、まあ、大きいサイズの店なんだろうなって思いますよね。
わかりやすい。
はい、片桐です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お客様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、分からなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
いや、うて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。今日のコーナー1はびっくり素敵なお買い物体験談のご紹介です。コーナー2は今日も楽しみです。片桐さんの即興弾き語りコーナー、鉄拳先生歌ってよです。コーナー3は迷子になった失敗談。今日も最後までお楽しみに。びっくり体験
マジか。
今日は私のお買い物びっくり体験をご紹介いたします。
はい、お願いします。
はい、割と最近です、はいはい、この春の話なんですけど、
はいはい、
あとある日に私東京の表参道っていうところに、
都会って感じですね有名ですよね
お買い物に行きまして、
はいはい、
そこから、まあ、その駅は渋谷っていう駅に近い、うん、駅なんですけど、
うんうん、
その渋谷の駅に向かって表参道から歩いて行こうと思って、
はいはい、
歩いてこう向かってました、
はいはい、で
途中にフリーマーケットの広場みたいな、フリーマーケットをやってる広場があって、なんかこんなところに珍しいなって思って、うん、フリーマーケットもともと好きなので、
まあ、もう全然見てないけどあるとまあおーって思いますよね。
はい、
近所の公園とかでやった時とかあって、昔やってる時とか、はい、そう見ました見ました。
そうそう、私住んでるエリアのところは、うん、そういうフリーマーケットとか割と多くって、あると なんかまあ覗きに行ったりとかするんですけど、
うん
まあ、その日はその都会に遊びに行ってるんですけど、遊びにというかお買い物に行ってるんですけど、
はいはい、
そういう会場があったからちょっとフラッといいなと思って覗いてみようかなと思って入ってみました、う
ん、はいはい、
でそしたらもう入り口入ってすぐぐらいのところに、
うん、
石鹸のお店があったんですよ。
うん、うん、はいはい、
もう石鹸しか置いてないっていうお店があって、うん、固形の石鹸なんです、
はいはい、
で石鹸ってね、
しばし使っていなくって、例えば手を洗うの、
ハンドソープみたいなやつ、
そうそうそう、そうだから手を洗うのはハンドソープとか、
うん、
まあ、風呂場で洗うんだったらボディーソープとか、
うん、
なんかもう全部顔洗うのも洗顔ソープとか、
うん、
固形の石鹸ってないんですよね、もう使うことがなくって、
うん、はいはい、
珍しいなと思って見たら、うん、その石鹸が海のお塩の石鹸だったんです、
うん、
海の塩がたくさん入ってる、含有されている石鹸で、
うん、
で、まあ、珍しいと思って、でそしたらそのお店の方がそれをこう説明してくださって、こういうのなんですって何種類かあって、
うん、
それをそれぞれを説明してくださってたんですけど、
はいはい、
説明を聞きながら、説明もそうなんだけど、
うんうん、
その方がね、その説明をされてる時に、あの、うん、私は60代後半なんです、まあ、実年齢の数字も教えてくださったんですけど、うん、60代後半の方だったんです、
はいはい、
なんですけど顔がね、
うん、
本当に綺麗で、
お
もう顔が綺麗っていうのは作りとか、まあ、作りも綺麗なんですけど、
うん、
あのおけそを多分、ね、捨てらっしゃらないんですよ、まあ、肌が白い、まず肌が白くって毛穴がないっていうか、ツルツルなの、
肌が。あれですね、若々しいんですね、
本当に。なんか赤ちゃんみたいな肌で、
うん、いよいよ素晴らしい、
そう、めちゃくちゃ綺麗で、でもうね、思わずなんかめっちゃ綺麗ですねって、
うん、
言っちゃうぐらい、言っちゃうぐらい綺麗 で、
うんうん、
でそしたら、あの、いやもう毎日ね、これで洗ってるだけなんですって、
もう説得力が
そう
あるっていうのも、
そう
本人も織り交ぜつつ、もう、
まあ、そうな、もうね、それを聞いて、
はいはい、
何を聞くよりもなんかこう証明してくれるっていうか、
もうそうですね、
なんか、まあ、私みたいになれますみたいな感じたことを言われ、うん、思わず立ってしま
い、もういいんじゃないですかね。まあまあ、いつまでも若々しくいたいですもんね。
そう。もう買ったので、あの持って帰って使います。で、石鹸とね、石鹸を泡立てるネットだけが入ってるんですよ。
はいはい、
で石鹸だけよりもこうネットを周りにつけて、
うん、
なんていうかな、こすった方が泡がいっぱい立つから。まあ、それで泡立てて洗うっていう、まあ、ただそれだけなんですね。で、
うん、
あの使った後はそれをそのままなんていうのかな、水を切ってあのそのまま吊るしておくとか、そういうことだけで、うん、別段何の手間もないんですけど、
うん、
普通ね、肌の乾燥を防ぐような石鹸っていうか洗顔石鹸とか、うん、ハンドソープとか、一応普段使ってるのもそういうお題目みたいなのを買ってたつもりなんですよ、今まで、
うんうん、
だけどさすがに顔洗ってね、例えばお風呂入って顔洗いました、
はいはい、
そのまま何にもしないで1時間とかしたらさすがに顔って突っ張るんですよ、なんか何もつけないでいると、
うんうん、乾燥ですかね、
そう通常はすぐローションとかをつけるから、うん、それをつけないでいると突っ張る感じになるんですけど、うん、その石鹸全然大丈夫なんです。
おお、まあさすがあれですね、母なる海からできた、
そう
偉大ですね、そう母なる海は
すごいと思って本当にすごいんです、
うんうん、
でいや、なんか 海の必要ってすごいなって思って、
まあ、万物の母ですもんね。
そう本当にそう。パンを焼くときに、
はいはい、
あのゲランドの塩って言って海の塩でできているお塩をパンを焼くときに入れるんですね、
うん、
でそれを入れるだけで、ピタクソな私もパンを焼くことなんて上手じゃない私もすごい美味しく焼けるんですよ、そのパンが、
うん、
だから海の塩ってすごいなって食べ物では思ってたんだけど、今回その石鹸でそういう風に思って、
まあ、いろんなとこに効果があるっていう、
すごい
その石鹸にしろパン、食用にしろ、
そう、
うん、
そうだからなんか改めてなんかほら、人って昔お魚だったっていうじゃないですか、
まあ、
猿だったよりも前にお魚だったっていうじゃないですか、だから多分一番合う環境っていうか、うん、その海の塩とかがなんでしょうねって改めて本当に思いました。
もう
めっちゃ良かったです。
すごいですね、
はい、 ということで私ははい、それを片桐さんに差し上げようと思って、
ありがとうございます。
その時には買わなかったんですよ、さすがに。はい、差し上げます。
あ、あれですか、その同じやつなんです。
同じやつなんです。
で、そのフリーマーケットじゃない、
それはそう、
その本店っていうか、そのそこで知ってまた、
そうそうそう、
ありがとうござい
ます よっておすなんで、お知らせくださってたんです。
その使用石鹸、
はい、私が買ったのと同じものなんですけど、はい、差し上げますので、ぜひお使いになってみてください。
はい、ありがとうございます。
感想をまたお聞かせいただけると嬉しいでございます。
まあまあ、俺あれなんですよ、実はだから石鹸使ってるんですよ。
あ、本当ですか。
なんでしょうね、実は俺ソープ派じゃなくて石鹸があるんですよ。
まあ、どうして。
理由はまあ、基本的に面倒くさがりでゴミが出ないっていうのと、はい、器とかの、
はいはいはい、
あとまああれですよね、コスパがいいっていうのもあって、まあ別に大した石鹸使ってないんですけど、石鹸、うん、その選ばなければまあ安いっていうのもあって、うんうん、で1個でまあそこそこ長持ちしてっていうので、うんうん、で俺まあ家、まあ、別に広くないくってユニットバスだもんで、うんうん、そのシャンプーとか置くのもまああれだしっていうので、石鹸を風呂のあの横の脇の横にポンと置いとくから場所も使わないしとか、いろいろ総合的にその面倒くさくないっていうので石鹸なんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから
それを体を洗うの？
あんまり良くないけど全部洗ってる。
どういう？
まあ俺もそんな髪も長くないし本当は良くないけど、もう全部洗う。
あ、髪の髪も？
からもう泡立ってもう全部洗ってる。
あ、本当ですか？
洗顔からもう体から。
本当ですか？肌にもめっちゃいいので、
まあまあいいと思います。俺、はい、本当
お試しください。
はい、ありがとうございます。全然良かったね。
いえいえ、体験していただきたく。
はい、ありがとうございます。
はい、ぜひお試しください。
はい、ありがとうございます。
鉄拳先生、歌ってよ。
それでは今日もお楽しみ、鉄拳先生歌ってよのコーナーでございます。
はい、お願いします。
はい、このコーナーは私あるいはリスナーの方からいただく歌のお題を当日コーナーの時まで一切お知らせせず、コーナーの中で初めて片桐さんにお伝えをして即興で弾き語り曲にしていただくというコーナーでございます。
はい、
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それでは、はい、早速ですが、
はい、
恋、あのね、お魚の、お魚の恋、
もう季節ですしね。
はい、季節です。
うん、
恋、
おお、いや今全然、まあネタっていうか恋って英語であるのかなと思ったけど、別にジャパニーズ恋いないんですかね。
あ、どうなんだろう、
なんか似たような種類が似たような魚は多分いるんでしょうけど、
いるんでしょうけど、同じ種類はいないかもしれない
ですね。まあまあいなさそうですね。あの野猿ってわかります？
野
猿？あのトンネルズの石橋さん、
はいはいはいはい、
まあ大きな石さんとか、あの、はい、まあいろいろそのファミリーっていうか、はい、あのまあなんかダンスとかも交えつつやってたグループ、
はい、
いましたよね。
はい、
あのフィッシュファイトっていう曲があって、それが今頭に浮かんじゃったんですよ。あのフフナのわかります？
今浮かばないですけど、聞けば分かるかもしれない。
ふと浮かないからちょっと笑いそうになったと思って。はいはい、じゃあ恋で。はい、じゃあお願いします。
Oh,
まあ、フナは多分、つかみ取りで放流された鯉とは別のもともと川にいたやつでしょうね。
ああ、そうなんですね。その時に、そこの時にフナも増えたってことですか？
一緒に捕まえてきたから、多分、その捕まえてきたやつを、おばあちゃんの池に、バーって話すじゃないですか。
ああ、
だから、その、野生でいた関係ない、フナも多分混じってる。
なるほど。
フナみたいな。
そういうこと。そして、実はなんですね。
半分実は、その時船が混じってたとどうかは分からないけど、それは今作ったネタです。まあ混じってたでしょう、なんかよく分からん魚も。
すごい、なんか、実はかな、実はかな、
とか思って。使い緑はあったっ
す。あ、そうなんですね、すごいですね。
っていうか、まあ、稚魚みたいな、大きい金魚ぐらいの鯉を、まあ、バーッと流して、
はいはいはいはい、
かば
い。はい、
参加者っていうか、まあ、子供とか、はい、まあ、大人も別にいいですけど、はい、そのカバーで掴んで、はい、取る、遊びっていうか、イベント、よくありますよね、田舎とか。
鯉つかみどりは私
船つかみどりとか鯉つかみどりとか、
知らない、見たことないです。
多分田舎とかではよくやってますよ。
金魚すくいとかは分かるけど、金魚すくいの小赤って
小
さい赤もあるじゃないですか、
はいはい、
あれをね、庭のあの池に放したんですよ、
はいはいはい、
あのお家に水槽がなかったので、
はいはい、
そしたらあの、ね、20センチぐらい、
ああ大きくなるって言いますもんね。
すごい、うん、大きくね、それこそなんか鯉ぐらいになりましたっていうのはあるけど、すごい、素晴らしい、ありがとうございます。はい、では、
はい、
2曲目、
はい
はい、マイブームなんですが、
そうなんです、
マイブームなんですけど、はい、死闘、
死闘、
はい、死闘を繰り広げるの死闘です。
ああ、まあそれやったんですね、はい、はいはいはい、今あのチルラン見てらっしゃるんですよね、あのもうドラマの、
そう、はいはい、そうなんです、
はい、はい、じゃあお願いします。じゃあ死闘、死闘に、おのずと死闘になるだろう。
おお、
最後噛んだから言い直す。
かっこいい曲。
まあ難しいですよね。
かっこいい、素晴らしい。そして、そして実は
まあまあ、あの実話っていうか本当にまあ実話ですね、
うん、そうなんですね、そうなんだ、まあ、って思いながら聞いてました。
それこそ20年近くなるんですけど、はい、前に、
はい、
その時代でも、
はい、
あ、もうなんかハブ対マングースが見れるとこに行ったら、
はい、
なんか
見れないんだ。
あれゲームみたいな、グラフィック映像みたいなやつで、もう別に
そうですね、
そんなんねって感じじゃないですか、
うんうんうんうん、そうなんだ。
なんか雑だし、トコトコトコトコってあの映像の、はいはい、あれ実写じゃないんですよ。実写だけですよ、グラフィックの。
あ、映像も。
トコトコトコトコってあのハムとマングスが、
はい、
その場に現れて、
はい、
くるって向いたらあの片方が、はい、まあ、ハムと出会って、はい、バトルが始まるみたいな。そう。
そうなんだ。
まあ、それを見せられたと
って、そうって
ねえねえって感じですよね。嘘っていうかその作り物ですしね。
はいはいはい、はい、
どっちが勝とうが負けようがって感じですよね。
そうなんだ。知らなかった。
あれでもびっくりしましたもん。
見れるものだと思ってました。
ハンみたいなやつでもあったんですよ。修学旅行あの、まあ、はいはいはい、よくありますよね。
はい、分かれて。
で、まあなんかその、はい、ハブ対マングース見れるとこに行った時に、うんうん、みんな笑いそうになってます。そのなんか映像を。
これかみたいな。
そう、モニターみたいなやつ。
あ、へえ。
なんならあの想像してるのはその、うん、や野生で、野生というかもう普通のハブとマングースの実物が来て檻の中で戦うのかなぐらいに思ってましたけど、
うんうん、私もそう思ってました。なんかそういうものが見れる場所ってあるんだろうなって、今でもそういうものがあるんだろうなって思って
ます。あるんですかね、わかんないですけどね。
そうなんだ。
そう、
へ
え。その思い出が、
そうなんですね。という思い出の中身と曲がまたちょっとアンマッチなかっこよさで、
まあまあ
すごいいい曲素晴らしい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、あの次回も楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
またお願いします。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんのオリジナル曲でラビコをお聴きください。曲は片桐隆さんのラビコでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム迷い道くねこさんからのお便りです。
はい、お願いします。
私はかなりの方向音痴です、うん、先日スマホの地図を見ながら歩いているつもりが30分ほど歩いてから全く逆方向に歩いていることに気づきました。
うん、
約束の時間があったので、タクシーで目的地へ。方向音痴のため、間に合わなかったり、タクシーに乗らなければならなくなったことがこれまでにたくさんあります。ぜひとも、方向音痴を克服したいと思っています。
どんまい！
という、お便りでございまーす。うん。私も方向音痴なので、まあ、めっちゃわかりますね、この、この頼りが。なんかあの子供の頃山を見て育ったから、なんて言うんでしょうね、うん、こう家の方はあの山の方とか、そういうなんかこう方向の判断の仕方をして育ったので、なんか大きくなってその都会の街中に放り出された時、うん、本当に分かるんで、どっち見ても一緒じゃないですか、風景が。
まあ俺もそうですよ。あの岐阜に住んでた少年期とかは山とかで、うん、こう山がある方向を目印とかにしてましたけど、ね、まあその後ちょっと都会に住んだ時に、うん、ちょっとわからなくなりますね。
ですよね、
うん、
あのほら最近はスマホで地図の
地図も出るけど、あの地図も自分の方角と違うじゃないですか。自分の向いてる方角と違うから、東西南北が分かってる前提での地図なんです。
あれって、まあ設定とかで固定とかもできると思うんですけど、ただ俺そう、経路案内は俺ほとんどしないんですよ。
うんうんうん、
その前のあの、目的地と自分を線で結ばれた状態を見ます、
はい、
よく。
あ
で、アップとかしたい。
はいはいはい、
だから形ですかね、
うん、
近くのとこアップしたら今の自分の道があって、あこっちの方向曲がり角だから、うん、で曲がり角じゃない方にあの目的地までの線があるから、
はい、
こっちの方向なんだなって感じでいつも歩いて、
あなるほど、
なんなら俺方向が分かったらまあ、
うん、
バッと地図見てなんとなく覚えて、
うん、
しばらく見ないで歩いて、
うん
うん、でまたちょっと不安になってきたらまた見て、
うんうんうん、
それのやり直しって感じが、
うんうん
ですけどね、
うん、
俺多分ずっと見てるとよく分かんなくなっちゃうんですよ、あの自分視点のあの経路案内にすると、
はいはいはい、
だから地図みたいな平面の形での 方が俺は分かりやすいです。
あなるほどね、私なんかあんまりうまくいかないので毎度なので、うん、はい、あのこの迷い道くねこさんの内容は本当十分共感できますけど、
うんうんうん、
はい、アドバイスができない。
まあどうでしょう。さっきの俺のやつとかも試してみたらどうですかね。平面で固定したまんまの、
はい、
線は結んであるけど案内は別にされないその状態での見方、
はいはいはい、どっち方向に行けばいいんだっていうことだけをその平面の状態で見て、
まあ、時々見てその、
うん、
自分の位置は動いていくから、
はいはいはい、
その平面の状態でも、
うん、
近づいたか近づいてないかも。
あ、これで正しい方向に行ってるかどうか
っていうのが。目的地のとこに近づいてたら、
うんうんうん。あ、これでいいのかっていう。
そうですね。うん、
なるほど。はい。ぜひぜひ。あの、ね、うんうん、30分歩いてからじゃ衝撃ですもんね。
もうもうもう。最初に、
うん、
一番最初のその状態のスマホとか、まあ今の時代だから言えるかもしれないですけど。
はい。
ちょっと動くと動くじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、
あ、歩いてる方向がね、
そう。線の方向とそれがちょっと動いて逆だったら引き返せばいい。
ああ、ちょっと歩いたところで、
あ、逆だなと思ったらその、うんうん、また見て、
まず正しい方向に歩けてるか、
そうですそうです。
は確認する。
そうです。
それがいいかもしれない。
うん、
で、まあちょっとずつまた行ってみて、ちょっと方向を。合ってるかどうかっていうのをまたしばらくして確認するみたいな。
もう
そんな感じ。
そうですかね。
うん、はい、私もちょっと今のアドバイスに、はい、従って、
まあまあぜひぜひ、
ね、
一つの手として、
はい、ぜひあのやってみていただければと思います。私も頑張ります。
どんまいどんまいどんまい。
新冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティは通夜英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りをメールか X の DM でお待ちしております。お便り用メールアドレスは infoofficialsuya@gmail.com です。スペルは市川うらら FM の番組紹介欄や X のプロフィール欄をご覧ください。必ずオンエアでご紹介する時のラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。